田村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では今日も前半の得する話からお願いします。
はい、ほとんどの人がね、何らかの目標を持って生活しておると思うんですけどね、
はい、
まあサラリーマンの人であれば、将来は俺は偉くなって、大きなプロジェクトを動かしたいとか、
うん、
もうもっと技術を磨いてね、もっといい製品を作るようになりたいといったような目標ですよね、
うん、
まあ学校の先生ならば、子どもたちの才能を見抜いて高め、笑顔を少しでも多く引き出したいと、芸術家であれば次の作品はもっと人を感動させるものをといった感じでしょうかね、
はい、
家庭の主婦であれば家族の健康のために安全で美味しい食事をと、学生さんだと学校に入学したいといったような、私たち人間はね、何かしらこう目標を持って生きているもんですね。
そうですよね、夢や目標に向かって一生懸命に邁進していくということは、私たちの生活において大切なことですし、うん、人生を豊かにしてくれますよね、
うん、ただね、恐れのみにね、がんじがらめになってはいけないと思うんですよね、
はい、
例えばその仕事の目標に向かって最短距離で進もうとするあまりね、周りが見えなく人がいますよね。
そうですね、
仲間に迷惑をかけていることに気づかずね、多くの問題をばらまきながら突き進むんでね、結局目標も達成できないということですね。また一度決めたことは守り通さなければならないと思い込んでいる人もいますよね、
はい、
うまくいかなかったらね、ちょっと軌道修正をしたらいいんですよね。一度立ち止まってね、周りをよく見て自分の夢や目標がね、世の中の流れに合っているかどうか、ゆっくり考えてみるのも必要ではないでしょうかね。
まあ、頑固すぎるというか、融通効かないのもね。
そうですね。もしあなたの夢がね、たくさんの人の願望に沿うものであれば、時間はかかるものかもしれませんが、実現する可能性は高いしね、逆にあなたのエゴばかりで、周りの人の幸せにつながらないような夢ならば、実現は難しいでしょうね。
はい、
まあ、その時は、ああ間違っていたんだな、じゃあ今度はこっちへ行ってみようと進むのをね、変えればいいんですよね。さっきも言いましたよね、中には一度宣言したことを撤回するのは恥ずかしいという人がいらっしゃいますよね、
はい、まあ、確かに仕事の現場などでは一度決めたことを変えるというのは簡単ではないでしょうけどもね、しかし間違っていることに気づきながら改めないというのは、結果さらに悲惨なことになることも多いですからね。
はい、生きていく上にね、夢や目標というのは大切なんですが、それだけしか見えなくなると危険ですよね、
うん、
少しこう肩の力を抜き、夢に向かって毎日を送ることを楽しもうと、失敗したらまたチャレンジすればいいと考えるぐらいがちょうどいいんではないでしょうかね、
はい、
心のブレというのは慢心ですから、確かにそのブレない方がいいかも分かりませんが、
うん、
どんなにそう思ってもね、振り子のように左右にブレるのが人生なんですよね、
はい、
まあ考えてみてください。右にブレて左にブレ、マイナスがありプラスがあるから収まりどころが分かってくるんですね、
うん、
そのブレがね、だんだん小さくなっていく過程で、これが自分の求めている心の安らぎなんだなと知ることができるんですね、
はい、
もともとブレなければこの感覚というのは永遠にわからないでしょうね。
ああ、そうですよね、
うん、まあちょっと宗教用語で言えば、煩悩があるから菩提心がわかる、
うん、
悪があるから善がわかる、失敗するから成功に近づくんだし、病気をするから健康のありがたさがわかる、
うん、
苦しみを知ってね、喜びに出会う、地獄があるから極楽がある、それが人間なんですよね、
はい、
私たちの心の中にはあらかじめ業や欲が入っております。それをね、 消し去ることはできないんで、どうしてもマイナスに向かってしまうこともありますよね、
うん、
それは仕方のないことだと認めてもいいんだと思います、
はい。まあ、マイナスのことを起こしてしまったらプラスのことをするように心がければいいということですよね。
はい、マイナスにマイナスだといずれショートしますよね、
はい。
業を一つの電池と捉えるとどうでしょうかね。電池が力を発揮するには、ショートさせるんではなくプラスに持ってくるようにコントロールしてあげればいいはずでね、心の中も同じことではないでしょうかね、
うん、
目標を持ってね邁進する、これはプラスですよね。しかし失敗する、これはマイナスです。その時にはね過度に落ち込む必要もないし、固くなり目標にすがらなくてもいいんですよね。
よし、この失敗を糧にしてまた新しい道を歩き出そうと、
うん、
力むことなく心をプラスに転じればいいんですね。
はい、マイナスとプラスの振り幅が人間の面白み醍醐味だし、
はい、
物事の、本質を見極める際の基準になりますね、うん。まあ、両極端の意見を知るからバランスの取れた考え方ができるわけですね。強い気持ちと弱い気持ちの両方を持ち合わせているから、他人に優しく接することができます。白を見たら黒も見る、そこで正しい判断ができるんですね。人生にはねイエスかノーで判断しなければならないシーンもたくさんあります。しかしね、多くの場合にはそこまで単純ではないでしょうね。
まあ、天気と同じで晴れと雨の日だけではないですし、曇りの日というのもありますからね。
おっしゃる通りですね。クレヨンを思い出してください。白と黒の間には無数の色がありますよね。それが人間の心なんですよ、
はい。
だから人生ブレていいんですよ。プラスとマイナス、うん、その両方を知ってね、その真ん中を探っていくのが生きるということなんですからね。
はい、まあ、新年度を迎えて、
はい、
いろいろ新しい生活を迎えててね、迷うこともあるかもしれないですけれども、はい、 ね、はい、そういってねプラスマイナス両方あるよと、うん、ちょっとそういうことも楽しみながら、
そうです ね、はい、
ね、新しい生活を送ってみるというのもいいかもしれません、はい。さあ、では後半の質問コーナーなんですが、今日は仏壇についての お便り来ております、はい。仏壇の置く場所、安置場所は決まり事などあるのでしょうか、どこに置けばいいのか迷っていますといただいております、
は
い。
これも様々な説があると思うんですがね、まあ、代表的なものが、南面北座説、仏壇の正面は南に、はい、背は北に向けて安置する、つまり仏壇は南向きにせよという説ですね。南向きだと風通しがよく湿気を防げるんで、仏壇を置くには最適な場所だという考えから来ておりますね、
はい。
また仏壇はね北向きにするなどという言い伝えもありますが、その考え方の基本は死んだ人は北枕にする、北は縁起が悪いという連想から生まれてきたもんだと思いますね。
あ、なるほど、
うん。それと本山中心説、仏壇の前に座った時にその延長線がまっすぐ宗派の本山に向かうように安置する、こうするとね仏壇の前で正座し合掌することが同時にね本山に対する礼拝につながるわけですね。それからいわゆる西方浄土説、仏壇の正面は東に、背は西に向かって安置するわけですね、
はい。
この場合仏壇の前で合掌するとその方向は西の方になりますね、
うん。
この西の方向というのは仏教におくれる極楽西方浄土であって、仏壇に向かうたびにそれが必然的に浄土を礼拝することになるわけですね、
うん。
まあ、いずれもこの3つの方向はそれぞれの説が矛盾することから見て、仏壇を安置する場所にあまり神経を使う必要はないと考えても良さそうだと思いますがね、
はい。またね各ご家庭の住宅事情によっても変わってくるというところもありますよね。
そうですね、そのあえて配慮するというところはまず直射日光を避ける、
はい、
風通しが良い、
うん、
湿気があまりない、うん。そしてね注意しておきたいのは、家に神棚があるときはそれと仏壇が向き合わないようにすることですね。
そうですよね、うん。まあ、どちらかを拝んだ時にどうしても片方の方にお尻を向けてしまうということになりますちょっとこれは不謹慎ということになりますかね、
はい。一方ね神棚の祀る場所なんですが、
はい、
家庭祭祀の中心になるね神棚は最も神聖なところとなるため、正常で静かな場所を選んで祀りますね、うん、南または東向きになるように設けて手の届く範囲でできるだけ高いところが良いとされておりますね、
はい、
まあ家庭ではこの座敷が一般的ですね、
うん、
事務所ではね長となる人の席に近い中心となる場所でしかも高いところが適当なんですよね、
うん、
あのなお2階が家などでは人がね神棚の上を歩くような場所は避けるようにしますね、
うん、
向きが良くっても人の出入りする場所の上やね、
はい、
ドアの上に設けるのもよくありませんね、
うん、
まあこれらの条件を考慮に入れながらその最もふさわしい場所を決めていただきたいと思いますね、
はい、うん、ご家庭の事情も含めましていろんなこともあるかと思いますのでちょっと悩んでいる方いらっしゃったら、うん、まあ、ご相談の上設置されるというのがいいかもしれないですね。こう
日本の家の建て方もそうだと思いますけど、うん、やはり南向きというのは風通しがよくって日当たりが良いと、ね、仏さんも一緒やと思います、はい、風通しが、よくって日当たりが良いところは気持ちがいいでしょうから。
そうですね、はい、仏様の居心地のいいところにということで、
はい、
お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないことを。いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸ランチ南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。